ビール屋さんに行こうか。
ビール屋さん。へえ。
あれ高尾山行く会は？
それはね昨日予定だったんですけど雨降っちゃった。
ああそうかそうか。
そうそうそうそう。
あそうかそうか。
行きたかったんだけどな本当は。
とっとこさんあれですもんね。登山。
登山やりますよ。
山の上での酒とボードゲームが最高だと。
やったことあるよ。
よくわからない取り合わせが。
1グラムでも軽くと言われるのは中に変わらないボードゲーム
の山ほど積んでいくのに
無駄なものを
ボードゲーム大量に持ったままそうなんとかしたら大変
だね。
どうしよう、
待ってる間は大丈夫ですよ友達は。いくらでも時間は潰せましたってコメントを。
というわけで、長らく続いてます開幕ショー特集でございますけれども、今回はほぼレギュラーの佐々木啓司さん。
はい、佐々木啓司です。よろしくお願いします。
そして今回の特集のプレゼンターであられるとっとこさん。
はい、とっとこです。よろしくお願いします。
そしてとっとこさんの学生時代からのお友達、オタクを研究するのが好きな人、エロハルさんに来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。まあ、ここまでね、開幕賞、外満賞じゃないですよ、開幕賞ですよと、ね、いうことで、略称で言わなければ快楽天漫画賞
でいいんじゃないですかね
というものをですね、はい、ワニマガジン社と全く関係なく個人的にやってるとっとこさんに来ていただいて、いかに快楽天が面白いかと。
そうですね、
そして今までのところで言うと、まあ、御三家と呼ばれるので作家さんと、そして今注目の作家さんはこれだみたいな作家さんを5人ほどですかね、
はい、
紹介していただいて、なるほどと、もう聞いてる人たちも快楽天初心者から、まあ、初級者ぐらいまでリテラシーが上がった状態にやっとなったと思うんですけど、どうですかここまで話を聞いていて、エロハルさん今ものすごい勢いで話をまくし立てている、とっとこさんの脇で冷静な目を
素晴らしく気持ち悪いですね。
これ気持ち悪くなかったら今回は失敗ですから
、失敗ですね。なんだ普通じゃんみたいな感じだったら全然面白くない。そこは面白いところだ。
いやもう前半はね、もうすごい熱血教師ですよ。
熱血教師、
これからの性癖の話
をバリバリですよね。熱を込めて俺の方に唾をバシバシ飛ばしてました。いやそんなことない、全然そんなことない。非常に楽しい話を、
非常に今日盛り上がってますね。
盛り上がってますね。今までにない熱気を感じ
させる。エロ漫画嫌いな男いないです
よね。いないですよね。というわけでこれから後半戦に入ろうと思うんですけど、
一応ですね、まあ、それ以外にもちょっとこんな方もいますよってことをちょっとね、ざらっとさっきまで熱量を込めてましたけど、込めて話していて、まあまあ、快楽天がちょっとバラエティ豊かな雑誌なんだなっていうのをもうちょっとね、喋りたいんですけども、まずね、西伊織先生。
西伊織先生。
西伊織先生。この方、相当ベテランの方で、
あ、なんかさっき見たような気が
する。そうですね、西伊織先生は、
漢字で西に伊織、
なんとか。安心の安って書いて、ね、安心の安って書いて、西伊織先生。多分ご存知の方も。
知ってる、知ってる。
はい。で西伊織先生は、多分ね、ちょっと古いね、テーブルトーク好きな人なんかは、ガープスリングドリームっていうゲームがあって、これの挿絵描いてたんですよね。で、
ガープスかな、
はい、あと隣にブリザード雪って、これ少年エースさっきの話題にしましたけど、
少年エース
で連載してた女子プロリアルと連動系、
そうそう、はあの長谷川、
さっき、
先へ
だったらしいですね。
そうそう、が実際にマスクかぶってやってたんだよね。
っていうやつ。まあその漫画を描いてたらっしゃった。
で、リンドリそうだったんだ。
そうなんですよ。リンドリそうなんですよ。
リンドリちなみにまだ今やってるんですよね。
あ、リンドリやってるですね。なんかあのブラウザ系で、あのちゃんとディアナとか出てくる感じだ。昔のキャラ。そうそうそう、
なるほどね。いわゆるガープスが日本ローカルされた時の
バラエティの一つ
なんですね。へえ、なんか絵がね、いかにもこう時代な感じのね絵ですけどね、非常にね。
はい。まあこのこれもちょっとですね、あのさっきのヒミルト先生の同人版のそのインタビューの写真を持ってきたんですけど、
なるほどなるほど。
まあ、これ曰くちょっと一回その
エロ漫画の現場
ですね。エロ漫画の同人版ですね。さっきのあの単行本版のやつなんですけど、これに曰くまあ一回この ブリザード雪とかで一旦やったんだけど、相当壊れちゃったんで自分が
大変だったん
です、ね、一旦やめてもう一回、まあ、エロに戻ったみたいな話はちょっと書かれて、
なるほど、
おしゃる話になられてますね。だから本当はあの割と一般に憧れがすごくあった。
なるほど。
その一般で大変だった、はい、あの内情みたいなものは書いてないか
ですか？ちょっと書いてありますね。やっぱ
そうなんですか、
うん、ちょこちょこっと書いてます。ま
あ、それも、ね、
なんでなど
大変だったんですね。ま
あ、そうでも今あの快楽天でも本当にずっとレギュラーで、
うん、
2ヶ月に1編ぐらいもポシポシポシポシと、まあ、本当に自分の性癖の書いてる、もうどっちかっていうと、ね、ビジュアルノベルみたいなね、あの一枚絵一枚絵に、
はい、
あのコマがほぼほぼないみたいな作品を結構描いていくこと
は小回りしてない
ですね。
ドカンと絵を描いてバックにセリフが
あるみたいなのが、まあ、割と多いですね。だから本当に自分の
イラスト的な感じなんですね。
これインタビューでも書いてましたけど、自分 の, あの立たないと描けないみたいなこと言ってましたから、
あ
その勢いで描くみたいな感じって言ってましたね。
自分の性癖に非常に忠実って
ことですね。そうですね。だから割と、単行本この人結構売れてるらしいです。やっぱり
ですけど、まあ、固定ファンやっぱり
そうですね、いて、うん、ね、で僕は読んでてもんちょっと全然ダメだなっていう時が結構多いです。
ハマるかハマんないか、
乗るか乗るか、
乗るか乗るかが大きい。
割と中高年でも受け入れられる感じですね。
なるほど。
まだこういうベテランさんも全然やってますよっていう、
はいはいはい
はい、そうですね。あとは、まあ、もう一人ベテランで言うと、カルマ達郎。
カルマ達郎さんね。
はい。
はいはいはい。
カルマ達郎さんも、この方がすごいのが、創刊時から多分ほぼ、
そうです。ずっといる。ずっといるよね。
ずっといる。多分これを見る。
カルマがひらがなで。
カルマがひらがなで、達郎の達が竜の、あれ難しいものが竜
です
ね。で、狼が、なんつったら。オルローのローですね。
あれ狼じゃ
ない？あ、狼か。狼か。狼か。あ、すみません、狼だ。すみません、間違えた。
なるほどね。
の方です。この方はボリューム1からちゃんとあの狩野達郎さんいらっしゃるみたいなんで、
結構あのあれですよね、あの、はい、ギャグを書いたり、
もう本当に何ていうか、その世界がおかしいっていうところから話スタートするみたいな話が多いですね。あの
狩野達郎さん入ってますね。
僕が最近ちょっと印象的なのは楽空間って言って、うん、この空間の中にその球体みたいのに近づくとそこだけ裸になっちゃう、
うん、バカバカしいですね。
そうそうそう、服着てても裸になっちゃう。なんかもうそれがあるから、あ、なんか見えちゃったねみたいな頃から始めちゃうみたいな。
なるほど。僕ね、カルマ達郎さんのお話でね、一個覚えてるのが、なんか人妻の話を書くの結構
多いですね、最近ね。うん、
なんか人妻好きのキャラが、わしの人妻かって言うんですけども、そもそも人妻の時点でお前のじゃない。
いい言葉、
はいはいはいはい、
わしの人妻、
これ面白いな、
人妻。
なるほど。ちょっとね、こう快楽天ボリューム1 の, その作家さんの名前を見た感じだと、はいはい、やっぱ時代の感じでした。陽気比、ことぶきかずき、
ことぶきかずきさんってこの時代からやって
るんですね。
カルマ達郎、プロトンザウルスとかね、うん、もうちょっとこのやっぱ一回り違う感じしますね。長野のり子さんとかも入ってますね。
あ、そうですね。あ、だって下間さん入ってる。
下間坊さん、
下間坊さん、
結構やっぱりそう考えると、こう作家の入れ替わりもかなり、あ、もう進んでるってことです
ね。最初の方は割とサブカルフィに近いのだったって言いますけどね。あの絵を描いてないのもあったっていうから。
ああ、なるほどね。作家の感じ見てもその空気あるかもしれないですね。
まあ、そんな中でですね、振り落とされる中で達郎さんまだやってるわけですから、
あ、すごいです
ね。そういう意味ではあれですね、ミスター快楽天ですね。
そうですね。もう正直全然抜けません。
そこは違うん
です、ね、全然無理なんですけど、
もう音体するそこにいてほしい。
そのなんかあの話の奇抜さが面白いなっていう感じ。
なるほど、ね、
その変な SF 感すごい溢れるんですよ。
あ、なるほどね。
うん、なんか
エロシチュエーションで書いてる面白い SF 的なことですね。
うん、そうそうそうそうそう、
ね、
あのエロコメ。まあでも最初の頃からそれが全然変わってないみたいですね、テイストが。
じゃあもう作家性なんですね。
確かあのこの間20周年かなんかあった時に、快楽天あの古いプレイバックみたいなのを結構掲載してたんですよ、快楽天。その時見ててもやっぱりあの全然中身が変わってないなっていうエロコメっぽい感じ。
でもなんかそのなんかどんどんいろんなパーツをこう変えてった中で、創刊号のなんかその、
はい、
残ってるっていうのはなんかそのまだ快楽天の雰囲気ってそこに残ってるのかなって、
快楽天のある意味魂
ここまだこうなんか快楽天みたいな感じは、
うん、そうだよ。ただ、はい、他のエロ漫画とは違うちょっとそのサブカルシっぽい
雰
囲気をまだ継承してるっていう。
でもね、不思議なことにね、今回の11月号はね、普通の色漫画だったんですよ。
あら、
何のテイストもない先輩と後輩のエッチみたいなので、 まあ、普通のっていうと失礼ですけど、なんかお客さん来てバレちゃうかも系の話ではあるんですけど、
今回ちょっとプレーン目で行きました。
プレーン目もう珍しいなって。いつもなんか壁がグニョーンって歪んでそこでエッチするとか、まあ、言ってる意味が分かんないと思うんですけど、
ちょっと現実が歪む系の漫画を描く。
自家発電つってオナニーで自家発電してる家の話とか。
本当に自家発電してそうそう、あ、そう、なんかそんな感じなんですよ、加山達郎さんの。
なるほどね。だってもう漫画のもうドア頭でいきなり公衆自衣所
って書いてある。公衆自衣所、結構これ面白かったです、ね、
まあ、確かに絵的にも結構ね、こう他の作家さんとかなり違う感じなんですよね。そしてこれがトットコさんが全く抜けない。
抜けない、まあ抜けないけど面白い。あ、
でこの作家さんに書いていてほしいなみたいな、
ね、ずっと書いてほしいですね、死ぬまで。
でもそんだけベテランってことは結構、まあ、作家さんもいいお年でしょう。
ロマン画界のこち亀ですね。
そうかもしれないですね。まあ、今回乗ってねえのかよって感じになっちゃう。
乗ってないと寂しいですよ、
寂しい、
何かあったのかなみたいな。
とにかく寂しい。
そういう感じはあるかもしれないですね。
火薬店がだって20年超えてて、一応、ペンギンクラブの次に長い。
ああ、そうなんだ。ペンギンクラブってまだ、
ペンギンクラブ
の
方が
今日も持ってきましたけど、ペンギンクラブあります、
ね、あ、そうなんだね、長いね。
なんでもう相当長いんですよね。で、
子さんが大子さんなん
だ、ね、それの1号から書いてるわけですから、
すごい、ね、
もう多分生き字引的な、多分ペンギンクラブ元の作家なんか一人もいないよねって思うから、多分1号から書いてる人なんで、
それはなんか残してほしい感じですよね、そこまで来ると ね、
まあ、そういう、ベテランさんもいらっしゃいますよっていうところですね。
でもさ、
はい、
その同じ作家の第1号から書いてる作家さん載せてて、うん、まあ、村田蓮司も中になってるけど、
はいはいはいはい、
1枚書いてるってい う、ね、なんかこの雑誌に対するカラーみたいなのを残そうみたいな感じは若干好感が持てますよね、やっぱりね。
編集長変わって、その、まあ、村田蓮司先生変わったのも編集長変わったからだったかな。
あ、なるほどね。
みたいな話だったんですけど、まあ、そういうそれはしても柱としては残しておきたいね、
うん、そうそう、結構さ、そういうのってよくあのさ、頭が変わると前やった人のものはできるだけ殻を消そうとするっていうのはあったりするわけじゃない。そこを残してるっていうのは、まあ、なんか結構好感が持てるなと思います ね。
なんかこの快楽天の今の昔のね、この記憶の冊子を見てるんですけど、
はいはいはい、
いや表紙が村田蓮司で中身がこれかとんがってんな
っていう。そういう感じですか。
うん、すげえとんがってんなっていうのはやっぱありますね。
エロ漫画の自由度は昔の方が高かったっていうのは
明らかに。そうかもしれない。バラエティに飛んでて、うん、だ完全に機能的じゃないんですよね、うん、変な言い方。
全然そういうんじゃない、うん、書きたいものを書いてるっていう
余裕があるっていうか、
あ、
ま
あ、
それがね、ちょっとそのサブカル的におしゃれだったというか、
うん、
やっぱ一歩違うところだったんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、サブカル要素はだんだん排除されてきてる感じは、まあ、少しは残ってますけどやっぱね、
うん、でもいや、これこのまま言ってたら逆にもうなくなってたような気もするんですよ、うん、
この間なんだっけ、エロティクス F はっていう雑誌があれは結構サブカル寄りのエロ漫画だったんですよ、あれだよね、名前が出てこないな、森山東さん、山本直樹さんの確かメインかなんかで書けた雑誌だったかなんかなんですけ ど、
ど、ね、
あれだったんですけど、やっぱなんか廃刊になっちゃいました、休刊になっちゃいましたから。
この時期ってサブカルってその面白いものとか進んでるものっていうそのイメージあったんですけど、今となってサブカルってこう鼻につくものにちょっとなりつつあるところが、
まあそう揶揄するネット民もちょっと出てきましたね、
今
ね、
あるし、
まあつうかサブカルってものがそもそも定義できてないから、そう難しいと思いますけどもね、
ヒューがするしか言えないっていうサブカルヒュー
なんと感覚の問題でしかない
まあと思いますけどね。
それでまだね、おそらく10万以上は売れてるんじゃないかと言われるぐらい残ってるんですから、大したもんですね、やっぱり。そうですね。
で、あとですね、はい、まあ刊末作家さんとしてこれちょっと絶対言っといた方がいいかなっていうのが八谷誠先生ですね。
八谷誠先生、
はい、誠先生、いわゆるジエロです、ジネタエロ。
あ、はい、なるほどね。
これも最初は全然そうじゃないってことはこれもクロニクル読むと分かるんですけども、
はいはい、
途中からもう完全にまあ、レン何々さんとか、はい、ランプ大統領みたいな方が出てくるわけですよ。
なんとか防衛大臣みたいな人
ですね。で、そういうダブル国籍みたいな話も出てくるとか、そういうの絡めつつするっていう
みたいな、なんかいいですね。ベテランっぽい感じしますね。
そうですね。
これは本当にこれも全然抜けないんですけど。
なるほどね。
もう抜けないけど、これもあってくると嬉しいなっていつも思いながら、今日乗ってるみたいな、今回見て、 で、
バリエーションの一つしてあってほしい、
あってほしいやつですね。
なるほどね。
でもね、八谷先生最近ちょっと絵上手くなってきてるんですよね。
ここに来て第二次成長、
なんかちょっと前まではそんなでもなかったのに、ちょっと
抜けるかもしれない、
抜けるように研究してるって
そこ求めてねえけど、
求めてないんだけど、もっとギャグの方を密度濃くしてって思うんだけど。
なるほどね、
うん。まあ、だからあの逆に僕はあのテレビで政治ニュースとか見ると、八谷先生これ使ってくんねえかなって
次はこれで来ねえかな、
来ねえかなって思いながら、
これは次来るんじゃねえかみたいな、
みたいなやつを待ち望む。なるほど、もう盛りかけ問題やってますからね。
なるほどね。
というところですね。そういう作家さんもまあいらっしゃるんで、多分これもでも固定ファンがいるんだろうな。たぶんどこが売れてるか分かんない。
雑誌一冊で見たときに、こうバラエティーに富ませるっていうところで言うと、みんな本気でガッチガチエロ漫画描いてるっていうよりは、多分そういうのがあった方が多分こう幅が広がる。
絶対いいと思いますね。
ですね、きっとね。
読み物としてね。
そう、まあ多分その懐の広さも快楽天が突破走ってる。
うん、他の雑誌と比べてページ数も多いんで、そういうのを入れる余地がある、
余地があるってことですね。
だから下手したら雑誌のそのテーマ感みたいなのとか、固定作家さんがいない雑誌ってタイトルが例えばそのエロ漫画の雑誌名だったとしても、中身は毎回違うアンソロジーになりかねないじゃないですかね。
そうですね、
ただただ原稿を集めてきて載せるってことになりかねないじゃないですか。特にあの連載ものっていうのは基本的にはないわけですから。
そうですね、今だったらね、また同人作家さんもたくさんいるわけだから、そこの原稿を借りてきて載っけてるだけで一応ね、本の原稿
になっちゃう
っていう、ページエロ漫画揃えてページ埋めるってことはできるけど、その雑誌である意味とかブランド性みたいなのっていうのは何なのっていうと、なかなか難しいですよね。
でもやっぱ編集者すごく優秀だと思いますね、海外って。なんかやっぱ本当に売れるとか使えるやつをすげえ集めてるっていうのは、あのまあ企画何かを乏しめるのは嫌なんですけど、他の雑誌と見比べちゃうとおおってやっぱ思いますね、内容的にも。
さっきエロハルさんがちょっと話していた、その雑誌がある程度売れてると厚みが出てくると、実際雑誌の厚みが出てくるっていう話をされてましたけども、
あのやっぱり原価があるんで、ね、
うん、
あの薄くして、まあ、値段が高くなっていくっていうのが売れない雑誌ですよね。
あ、なるほどね、悪い循環に入ってる、
専門書的な話ことになってきちゃう、
そういうことですね。
単価の値段を下げられない、
売れてる雑誌ほど安いしページ数も多いっていう、
でページ数が多いとこういうふざけた政治コラムみたいな漫画も載せられる、
ね、れると。
なるほどね。
もっとエロ雑誌が売れてた時代には、全部もっと分厚かったんですよ、エロ雑誌。
そうですよね、
今はだいぶ薄くなってきちゃって、
この例えば実写系のエロ雑誌とかもあります
けど、ね、
昔はもっとこうボリュームがあって、
昔前には考えられなかったボリュームですね。
そうですよね、読み物とかももっとぎっちり詰まってる感じで、
その雑誌でいうと、まあ、漫画も載ってるんですけど DVD 付録がついてて、
はいはい、
そっちがメインなんですよ実際。
ああ、DVD を買ってください。
そうです、
でそのついでにこの、
DVD の値段としてもむちゃくちゃ安いですから。
なるほどね、
そうか、
そうですね、DVD 単価つけた上でのいくらだこれ、750円、
750円で8時間 DVD でしょ。
ああ、それはもう全然
DVD を買うって感じ。
そうですね、
逆に言うと他はちょっとなんかこうページ埋めてる感じありますよね、
あの、
予算のかからない、
埋め草になっちゃう、
そうそう、ライターが頑張れば埋まっちゃうっていう、
そうですね、
ライターもだから昔だったら吉田豪とか
関係者
とか書いてたようなの、
そうですね、
無名のライターが
埋まっちゃう、そうですね、
なるほどなるほど。
まあそこでね、あの逆にあの好き勝手やって面白いこと書く人もいるだろうけど、単なる埋め草になっちゃうとつまんなくなっちゃうよってことですね。
もちろんちゃんとした取材をする余力もないし、
そうですね、
ネット上の聞きかじりみたいな情報で埋めちゃったり、
そうなっちゃうとつまんないですね。
なんとかベスト10とか、なんとか疑惑とか、あとはあの嘘エロ投稿とか、
低予算雑誌にはありがちな、
ありがちですね。
本当はまあネットと差別化しなきゃいけないんだけど、安くしようとするとどんどんそっちに近づいてきちゃうっていうね、困ったもんですね。まあ大変なんでしょうけどね。それこそ漫画以上にこのなんか実写系の雑誌ってね、このニーズがちょっと分からなくなっているところありますよね。
本当に買う世代の年齢層が高くなって
でしょうね。
まあ、それが逆にあの人妻雑誌の台頭みたい
な。ああ、なるほど。消費者の年齢の上がる
ニッキーポイントに
今熟女人妻ばっかりじゃないですか。
なるほど。
熟女人妻ってギャラが安いんで。
ああ、そっか、それもあるのか。
原価問題か。
なるほど。
一旦原価返却は済んだ人たちが。
めちゃめちゃ大事
だ。なるほどね。なかなかこれ刺さっててさ、二十歳を迎えてない子供たちがガッツを出して買う感じの本には見えないもんね。危険を犯してまで。
そう、何の抵抗もなくこれをスッとこう出す。おたまには買ってみるかぐらいの
感じではありますよね。
中華と一緒にね、これを買ってみる感じのおじさん
が、もしかするとかもしれないよね。
中心層は50代より
上で、思った以上に高いね。
前ちょっとさっきページ埋める話もちょっと出たんですけど、
はいはい、
あとも快楽天はですね、もちろん漫画家さん以外にもちょっとね見どころと言ったらですけども、
はいはい、
僕が結構注目しているのは編集さんのやっぱあの、まあ、何ですか、刊末コーナーですね。
最初に話してましたね、これが面白いよ。
はい、快楽丼っていう、まあ、読者投稿コーナーがあるんですけど、
はいはい、
ここですね、あの
担当ジャンプ放送局的な、
そうですね、はい、まあ、あのいわゆる、皆さんの質問とかに答える役の毎日いくみちゃんっていうのがいるんですけど、毎日いくみさん。
なるほど。これがあのイメージキャラクターという。
いや、じゃないです。全然関係ないです。あの、ここは単純にあのユーさんっていうさっきの刊末に書いてる絵とか書いてるページなんですけど、
答えてくれるんですね、その人が。
そうですね。あのいくみさんの、まあ、なんつうんですかね、独身女の寂しいトークから入って、
いいですね。
大体入って、まあ、こんなことしましたよからの、まあ、読者の質問に答えていく感じなんですけど、なんかね、あのね、このちょっとね、あの真正面から受けてない感じのコメントがすごくいいです。
ああ、そうなんですか。気が利いてる、ね、
気持ち悪いやつだから投稿してくるの。俺みたいな。
あえて言わなかったと自分から踏み込みましたね。
本当気持ち悪いやつだから、もうどこどこがすごい良かったですって言ってる人たちなんで、それに斜めから受けてる感じがすごくある。
なるほどね。それが逆にあの読んでる側も乗りやすいって感じですね。それでも真正面から受けたら、俺もどこにも入れねえよみたいな感じですけど。
気持ち悪い。投稿を気持ち悪く受けたら終わりだから、
終わる、もう気持ち悪いワールドで終わっちゃいますからね。
ワールドが完成して
る、完成してるから、それも付け入る余地がありませんからね。
まあ、この、あの、まあ、編集さんのコーナーで言うと、あとですね、最近ね、ハーマイオーナーさんっていうね、新人女性編集者、
はい、ハーマイオーナー、
ハーマイオーナー、
これはちょっとあの秘密の部屋にいそうな感じの名前ですね。
その方の、まあ、新人のエロ編集部ってこんな話みたいな、こんな感じみたいな、うん、結構割とあの、ね、女の話だったら誰でも読みたいやつじゃないですか。女のエロ編集者の話とか読みたいじゃないですか。女性編集者がこのエロい本書いてる中の女性編集者って何やってんだろう。
やっぱりとっとこさんの性癖が
入ってますね。とっとこさんちょっとあれですよね、裏側にいる女性になんか思いを馳せちゃうみたいな。
この人はあれですよ、SOD 新入社員シリーズ買ってるタイプですよ。信じて買ってるタイプ、
ね、なるほどね。ガチで見てるタイプ、
見ませんかね。
いやいや、いいじゃないですか。なるほど。でそういう人がこのなんマッサージ機の紹介とかしてるわけですね。
これは紹介はしてないから
分
か
ん
ない
です
けど、まあ、でもいろんなあのエロ漫画に関わる、まあ、人との
お仕事
関わり、うん、編集部はこんなエロいもので埋まっててとか、親にちょっと言えませんみたいな話とか、
面白コラボが載ってるわけですね。
でそれめくると今度、マラの、なんつっけ、
あ、なんかこうすごい立派な天狗さんのお面が書いてあって、
ね、まあ、この方の、まあ、今度男社員の、風俗機みたいなとかそういう感じのやつですね。あの
ナメダルマ的なことです
よ
ね。そうそうそう。僕の体験談が載ってる
わけですね。この人になる前に種馬彦さんっていう人がコラム書いてたん
ですけど、それも大概な名前です。
そうですね。種馬彦のコラムはすっごい面白かったんですよ。
あ、そうなんですか。
1年半ぐらい前に変わっちゃったのかなと思うんですけど、あんまりに面白かったんで、もうちょっとあの
書籍化されてないんですか。
書籍化されてないんですよ。これぐらいのコラムなんで、で人気が出すぎて、あの毎日いくみせんさんに嫉妬されてるみたいな話
を、編集者どうしよう、
超面白いコラムを載せたんですね。まあ、この方も結構面白いんですけどね、ちょっと後輩かなんかだったかな、
ね、なるほどね。ま
あ、この辺もあのちゃんとあの読んでもいいかなと思います。これ
この編集者にはこういうホーリーネームが与えられるわけですね。
ホーリーネーム。
どうなんですか、そのエロハルさん的にはこう、
まあ、皆さんホーリーネームを持ってます、
ね、あ、やっぱそうなんですね。
エロハルさんもホーリーネームありましたよね。
ありましたね。
なるほど。そういうのはやっぱり自己申告なんですか、それともこの太陽に吠えろスタイルなんですか。
太陽に吠えろの方
で。ああ、そうなんですか。お前は今日から何々だ。
同志から授けられるわけですね。
ホーリーネームが。
いいですね。そういうなんか伝統は残しててほしいですね。
まあ、こんなコラムも、
読み物も面白いよ、
読み物としてもちゃんと面白いよっていうところですね。
そうやってみるとね、やっぱりね、こうエロ漫画ってただそのアンソロジー的にエロ漫画を集めて載っけてるだけではないんだなーっていう、う
ん
う
んね、いろんな人の思いがちゃんと、
はい、ちゃんと作ってあるんだなーっていう、う
ん、まあそんなね、あの感慨深くならなくてもただ抜いてもらえればそれでいいとは思うんですけども。
どうなんですか、あのエロ、
はい、作ってる側はただ絵を描いてるだけの飽きるんで、
まあそうですよね、
なんか他のやりたいんですよね、
作ってる側としてもそれだけじゃ飽きちゃいますもんね、ちょっと笑かしてやろうとか、このネタちょっと入れてやろうみたいな気持ちがあるんですよね。
今、まあ、快楽天がどういうスタイルでやってるか分かんないですけど、結構ページって編集者同士の取り合いなんですよ。
あ
このページを俺にくれっていうので争って勝ったやつがページを持てるみたいな、
編集者同士の戦いもあるんですよね。
企画の戦いがあるんですね。
そりゃそうですよね、限られた数は酸っぱいです。
あ、すみません、僕はあのずっとこれエロ漫画だけじゃなくて他の実写系でもそうなんですけど、
はい、
あのとにかくダイヤル Q2 の広告めちゃめちゃ
あるんですよ。あるあるあるあるあるある、
それないと雑誌成り立たないですよ。あ、
スポンサーですからね。
そうです、
あれこれはやっぱりそのここだとスポンサーになってくれるっていうことなんですね。
それなり広告料が入る。
そうですね、かなり重要です。
これはやっぱり重要なんですね。だってもうすごいじゃないですか、
雑誌って、購読収入と広告収入って半々だったらまあ正常っていうレベル
なん
です
ね。それでも半々なんですね。
そうですね、だから広告の方が今多くなってきちゃってるっていうのが結構危ない状態、
ね、
はいはいはい、
結構ね、そういう雑誌ありますよね。
多いですね、
ほぼ広告で成り立ってますよみたいな。
逆に本当になんかエロ漫画誌であの読者コーナーもなく広告だけみたいなのがありますからね。
あ、
なん
かそれもあれでしょう、シーエのカウントダウンが
始まってる匂いが、
やっぱそういうのに限って内容を見てもあ、やっぱこうなっちゃったかみたいな感じになるんですよね。
なるほどね、余裕がないと、
余裕がない、
負のスパイラルに
陥ってしまう、
陥ってしまうっていう、
なるほどな。
快楽天は割と他紙の、ね、広告とかも入るし、いろいろこう、書くとこが多くて、
やっぱりね、今広告ざっと確認してもね、ほとんどこの電話系なんですよ。
電話系ね、どうなんですかね、僕たちのイメージだとあんまりそのね、Q2 ダイヤルってそんなにニーズあるのかなって気がするんですけど、
こういう Q2 を使ってる人たちでも手をつけられる雑誌なんですよね、快楽天って。そんなにオタク寄りじゃないんです
よ。ああ、そういうことか。
なるほどね、
実写系とあのユーザーが被ってるというか、
そうですね、普通の中高年が買う雑誌になって、まあ、普通って言っていいのかな、
あ、まあ、なるほどね、
そうそう、だからそうか、広告ってそういうことですもんね、買ってる人をターゲットにあれしてるので、お父さんこれあのいい広告があった
ら、
お父さんこれ買うといいよ。
何、
あー、これね、
何何何、
スイートアイドルフェスティバル、アイドルと秘密のシンデレラタイムね。
あ、これ完全に狙ってますね、いわゆるアイマスです、
ね、村うずきちゃんみたいなやつね、
うずきちゃんぽい
ぽい子がね、ぽい子が
風味の
村うずき のあのオナホールの
結構ね、オナホール面白い名前のとかたまにあります
ね。だからこれあの合ってんですよ、この広告だってトットコさんが
読んでるんだもん、
読者です、
ターゲティングが成功してるんです、
成功してるんです
、
なるほどな。
僕天下派ですけど、
よく知らない、いや聞いてないですけど、
聞いてないですね、
なるほどね、なんかいろいろ種類あるじゃないですか、なんかあるんですけど、その、なんとか
監督、あ、でも僕の結婚祝い、エロハル君が僕にくれたの、
あ、そうなんです
か、いい天下、
あの天何回も使える、
ああそうなんですか、
結構そこそこいいんですけど、
結婚するのに
まあまあ必要な時もあるだろうな、
そう、長い生活の中
でいろいろあるだろうっていうことなんです。
まあまあまあまあ、実用性のあるものでしたよ。
なるほど、はい、それはまだ残ってるんですか。
残ってますね。
あ、いや、いい話ですね。
残ってますよ、当然、ちゃんときれいに手入れして
そのうちオブジェとして飾ってほしいよね。
今ちょっと実写系の広告僕今バーッと見てみたんですけど、まあ、やっぱりあるのが、まあ、デモありますよね、
う
ん、あの
デモありますね、はい、
Q2系のやつ、 あとはですね、DVD の通販、
あ、 DVD 通
販、 DVD 通販で、あとはまあ出会い系があって、出会い系があって、であとはあのー、マカ
マカ、
そうですね、
あ、
納得の勃起力。
なんか、なんですか、変な茶色っぽいような薬みたいな
薬みたいな、ね、ってますけ
どね。こうやってね。これ茶色い
やつ。なるほどね。
いかに高年齢層が勝
って
る
かっていう、ね。そうそうですね。っていうところですよね。
なるほどね。いわゆるなんかこう、ミドルエイジクライシスを迎えてる人に向けての、こう、これで元気出してみたいな。そうそうそう、なるほどね。
まあ、他のその気づきもやっぱり人妻とか熟女とかっていうところあるんで、やっぱりもうこれでターゲット層がどこなのかっていうのが、
そうですね、やっぱり僕の中でこう漠然としたそのエロ漫画を買うっていうねイメージみたいなのがあるけど、そのなんか中高生がなんとなく買ってるってイメージから抜き出てないんだと思うんですね、僕なんかは。なんだけど全然そういう層じゃなくてっていう感じですね。そのエロ漫画自体も結構その層が上に上がってて、一般層までこうかなり広がってるイメージで買ってる人がいる。
だから昔みたいに中高生がギラギラして買うというよりは、うん、大人がその漫画の、うん、読む漫画の一種類として買ってるっていうパターン、
娯楽気分で、漫画娯楽気分で
買ってる、漫画娯楽気分で買ってるんじゃないかな
と思うよね。
まあ発行部数から考えてもそういうことですね。
そうそうだ
ね。
10万部全員も毎月中高生が命かけてるわけ
だから、ね、そうそうそう、
中高生4人に1人ぐらいしか買わないです。そうそうそう、みんなしてまとめて買おうっていう感じなの。
大体 ね、調達部隊がいるんです
よ。ね、調達
部隊。いるよね、必ず同士みたいなさ、クラスに一人さ。
クラスにバーって回って、みたいな。
めちゃめちゃ持ってんな。
やたらね、仕入れてくるやつが、
いるいるいる。
まあ、俺それだったんです
よ。あ、そう
だ。
エロ同士だった。
エロ同士だった
。いたいたいた。で、なんか、
調査部隊だ
った。そうそう、で、そういうやつってさ、部屋がさ、なんつうの、要塞化しててさ、なんかガラッと開けると、98のエロゲートがめちゃめちゃそろ
って
る。
あったあった。
いるよね、お前、どんだけ買ってんだよ。
ってんだよって。まあ、もしかいくらもらってんだよ、
ね。本当に、そういうやついるよね。話それ。
いやいやいや。うちはね、いっぱい家族がいたからなかなかできませんでしたね、それね。
あれはその写真集系のでっかいこう割としっかりしたこうエロ本を買っていくと、はい、真面目なやつが、はい、佐々木君そのポスターだけ売ってくれた
必死。いや、今ちょっと分かんないかもしれないけど、今とは考えられないぐらい手に入れるの難しかったんですよ。うん、決死で覚悟で買いに行かないと手に入んなかったんですよ。
だから俺例えば1000円のエロ本買ってきて、ポスター300円で売って、あと見たいやつに100円で見せてやると、俺ね、トントンより上に行くことがあった
んですよ。ファイヤーだよ。
ファイヤ
ー。兄ちゃん見せたろか、みたいな。
だから俺もあれですから、昔は胡椒を持って帰ってヨーロッパに胡椒を持って
帰って
大根買いで
帰ってきても反物とかに変わってたよ。なるほどね。
これが金と一緒なんじゃ、
一緒なんじ
ゃ。なるほどなるほど。ドラクエ3で重要なアイテム
だよね。
黒魔法船もらえますね。
あ、そうか。何の話これ。